葵山田です。あなたにサンキュー、ありがとうを伝えたい。このポッドキャストでは、日々の生活の中で芽生えたありがとうを伝えています。今回もよろしくお願いします。もう第5回目か。早いな。5回月曜日がやってきました。この前、東京サンキュー、私が一緒にパフォーマンスしている東京サンキューのメンバー、キリーシャクレイさんからコーヒー豆をいただきました。ありがとう。普通買うのは焙煎されたコーヒー豆なんですけど、生のコーヒー豆をもらったんです。 from エチオピア。キリーシャクレイさんがアフリカを旅してたみたいで、そのお土産でいただきました。でも生のコーヒー豆、私初めてだったので、これどうやるんだろうなと思って調べたんですね。そしたらフライパンで30分ぐらいかけたらできるって書いてあったんで、ずっと行ってたんですよ。でも結局1時間以上かな、全部焙煎するまで時間がかかって。でもあのこうコーヒーの香りをずっとこう嗅ぎながら1時間ひたすらフライパンを振るっていう、あの時間がなんかこう今まで感じたことのないいい時間だったなって思いました。キリーシャクレイありがとう。そしてアフリカからお帰りなさい。無事帰ってきてくれてよかったです。
ありがとう、ありがとう、ありがとう。サンキュー、サンキュー、サンキュー、サンキュー。あなたにサンキュー、ありがとうを伝えたい。
皆さんはどんな1週間をお過ごしだったでしょうか。 Google フォームの方にあなたのサンキュー教えてっていうのをいつも言っているんですが、たくさんメッセージをいただいたので、今日はたくさんご紹介できたらなと思います。ラジオネーム、世の中にサンキューが溢れますように。3、子供2人と犬を連れて公園で遊んでいた時のことです。その日は天気も良く穏やかな気候で楽しく遊んでいたのですが、急に空が暗くなり雨が降り出し、大人でも立っていられないほどの突風も吹き出しました。慌てて僕は子供の自転車と犬を抱えて車に戻るため、子供と一緒に走り出した。その瞬間、突風が吹き、かぶっていた帽子が飛ばされてしまいました。とっさに拾おうとしましたが、手が塞がっていて、子供二人を早く安全なところへという思いもあり、大事にしていた帽子でしたが、拾いに行くのは諦めました。しかしその時、近くにいた中学生の男の子が飛ばされていく僕の帽子を走って追いかけ、ダイビングキャッチしてくれたのです。中学生はすぐに僕のところへ駆け寄り、帽子を手渡してくれました。その時ありがとうは伝えられたものの、すぐに走り去ってしまったあの時の中学生に改めて心からありがとうを伝えたいです。おー、私もあったな。帽子飛んでいって、電車のホームですね、こう電車が来た瞬間の突風でパーッと飛んでいって、駅員さんだったかな、キャッチしてくれて嬉しいですよね、あの時。続いて、紫しめじさん。私は今学生で毎日電車で通学しています。家から駅まで遠いので母に送ってもらっています。普段直接言うことはできないけど、そんな母にありがとう。そして今通学しながら葵山田さんのポッドキャスト、皆さんのありがとうを聞いています。いつもは苦しい通学も今日はなんだか気持ちがいいです。ありがとう。嬉しい。紫しめじさんはお母さんに送ってもらってるんですね。私は中学校の頃、どうしても朝起きれなくて、学校に行く時間がギリギリになってしまったので、遠くはないのにお父さんにほぼ毎日送ってもらってました。でもあの時ありがとう伝えてたかな、言ってなかった気がする。むしろなんか何も言わなかった。逆ギレする時もあったしね、私がなんか難しい時期だったな。私も言おう。 お父さんあの時送ってくれてありがとう。はい続いてチャチャさん、自分の体と過去の私よく頑張ったなってありがとう。そうだね、意外と自分にありがとうって思えないなって思います。でも実際自分毎日一生懸命生きてくれてるから、ありがとうっていう気持ちは大事ですよね。うん、ありがとう。続いてのんのんさん、もう葉っぱばかりで咲いてくれないのかなって思ってたのに、たくさんつぼみができてこれから咲いてくれそうです、ありがとう。ああ、あったかくなって道の傍らにたくさん花が咲いていて、それを見るとすごく落ち着くんですね。なんか、あ、お花ありがとうってわかるな、すごい癒されますよね、ありがとう。続いて葉っぱさん、昨日めっちゃ多くて美味しくて安いお好み焼きと焼きそばを買えて大食いの私は満足でした。そのお店を見つけてくれた相方とお店の方々にありがとう。そしてその前にとても綺麗な景色をたくさん見れたし、連れて行ってもらえたのと、景色さんに、そして自宅の庭を公開してくださってる方にありがとう。いっぱいありがとう詰まってますね。安いお好み焼きと焼きそばをたくさん買えたんだ、さらにその前に景色も見れて、その景色プラス多分誰かのご自宅の庭なのかな。ありますよね、この人の庭めっちゃ綺麗、この人のお家の庭すごい綺麗だなっていう時わかります。ありがとう、確かにありがとうだね。続いて小鳥の小競り合いさん、車にはねられても無傷だった、お母さん健康な体をありがとう。もう大丈夫でしたか、車にはねられたんだ、でも無傷なんだ、すごい良かったです、無事で。でもお大事になさってください。次、ぐぎっとしじみ汁さん、料理が全くできなかったのにいい値段がするフライパンを買ったら綺麗にオムライスを作れるようになった。おー、多分それはぐぎっとしじみ汁さんが料理ができなかったんじゃなくて、きっとフライパンとの相性が悪かったんですよね。でもあるかも、そういうこと。私も卵焼き作るの苦手だったんだけど、卵焼き専用のフライパンを買ったらすごく上手にできるようになって、なんか、あ、私がダメだったんじゃなくて相性の問題だったのかもしれないって。人と人もそうですけどね、ありますよね、ありがとうです。次、下校中の涼しい風さん、好きな子に脈があると思ってたのに匂わせストーリーが上がっていた、淡い期待をありがとう。匂わせね、でもまだわからないじゃない、これ、あの、まだ脈はあるんじゃないの。なんかやっぱさ、 SNS とかストーリーってわからないから、ぜひこれは直接会って話してありがとうの気持ちをいっぱい伝えてもらえたらななんて思いました。でもいいですね、そういう出会いにありがとうって思えるっていうのは。いや、たくさんエピソードを聞かせていただきましたが、たくさんありますね、ありがとう。そうだな、私はね、最近もう一個あって、あの、撮影現場にトイレカーっていうのが来てたんですよ。で、トイレカーって何かというと、山の中のロケとかの時ってトイレがないので、そこにこうトイレの車が来てくださって、みんなそこで用を足せるんですけど、あの、そのトイレカーがね、もうありがとうでしかなかったです。やっぱそのトイレあるとないとで心の、なんだろう、安心度が全然違くて、もう何杯でも水を飲めます。やっぱトイレカーないと不安で水も飲みたくないし、なんかご飯も食べたくないななんて思うんだけど、そのトイレカー一つあるだけでみんな笑顔の現場になれるななんて思いました。トイレカーさん、そしてトイレカーを運転する方々、本当にありがとうございます。た くさん喋りましたが、今私東急プラザ原宿原角3階にある J-WAVE アートサイドキャスト初めてお邪魔しました。まだ全部の階は見れてないんですけど、3階から原宿を見渡せています。今日も人が多いですね。私は今こうしてラジオだったり雑誌だったり映像だったり出させていただいてるんですけど、まだまだ何も出たことがない、15歳だったかな、15歳の頃初めてファッションスナップっていうものに乗った時があって、フルーツマガジンっていう原宿のファッション雑誌かな、スナップ雑誌か、それを初めて撮っていただいたのがこの原宿の交差点、この辺りだったのを思い出しました。初めて東京に来た時、東京っていろんな人がいるんだなと思って、でも嬉しかったですね。私は色の派手な服が好きだったり、真っ赤な口紅が好きだったり、髪の毛が刈り上がってたりしたので、割と地元だと少し目立ってしまうというか浮いてしまう部分があって、でも東京のここ原宿に来た時はなんか馴染んでたんですよね。自分で言うのもなんですが、その頃を思い出しました。だから原宿が私にとってはとっても特別な場所で、スタート地点と言ってもいいような場所なので、ここでこのあなたにサンキューありがとうを伝えたいを毎週お送りできるっていうのはすごくありがたいことだな、ありがとうって思います。原宿ありがとう。あなたにサンキューありがとうを伝えたい。このポッドキャストでは皆さんのありがとうを募集しています。伝えたかったありがとう、そういえばありがとう、心に残っているありがとう、今だから言えるありがとう、ポッドキャストの感想もお待ちしています。メッセージフォームからお送りください。ではまた来週お会いしましょう。葵山田でした。今日もあなたにありがとう。